華やかな世界よりもっと良いものを見つけました。ミナ・ハン・ゴデンジーのライフストーリー。1984年のある夜、普通の10代の女の子だった私は突然有名人になりました。ミス・香港に選ばれたのです。私の写真が雑誌の表紙や新聞の一面を飾りました。私は歌い、踊り、スピーチを行い、テレビ番組の司会をしました。また、美しい服を着て、香港総督といった要人たちと人々の前に現れました。翌年、映画にも出るようになり、幾度か主演を演じました。私の記事や写真が巷にあふれ、映画初日の舞台挨拶やリボンカットの式典、ランチやディナーに呼ばれました。いつも注目の的でした。でもやがて、こうしたことは想像していたようには魅力的でないことが分かりました。主にアクション映画に出演していたのですが、それには危険が伴いました。香港ではハリウッドのようにはスタントを使いません。それで、私はバイクで車を飛び越えるといったことをスタントなしで行いました。また、主演した映画の多くは不道徳や暴力的なもので、悪霊的なものもありました。1995年に映画プロデューサーと結婚しました。私には美しい容姿、富、愛情深い夫など幸福になるものすべてが揃っているように思えましたが、悲しく憂鬱な気持ちでした。その後、女優を引退することにしました。子供の頃抱いていた信仰を思い出す。子供の頃抱いていた信仰を懐かしく思い出すようになりました。毎週土曜日に姉と一緒にあるエホバの証人の家に行ったものです。父親のジョー・マグラーが自分の三人の娘たちと私たちに聖書を教えてくれました。本当に温かく愛に満ちた家族で、ジョーおじさんは奥さんや子供たちを大事にしていました。クリスチャンの集会へ行くのも楽しく、大きな大会にも行ったことがあります。本当に幸福な時でした。エホバの証人といると安心でした。それに引き換え、我が家では辛い経験をしました。父の生き方のせいで母は悲嘆に暮れ、ひどい鬱状態に陥ってしまい、私が10歳の時にエホバの証人と交わるのをやめてしまいました。私は中途半端な態度で交わり続け、17歳でバプテスマを受けましたが、その後間もなくクリスチャンにふさわしくない行いをしたため、改宗の一員ではなくなりました。戻ることを決意する。結婚して間もなく、エホバの証人の地元の改宗の二人の監督が私を訪問し、どうすればエホバ神のもとに戻れるかを説明してくださいました。そして、シンディという宣教者を使わせてくれました。私はその時までに信仰をほとんど失っていたため、聖書が本当に神の言葉であることを証明してほしいとシンディに頼みました。すると、成就してきたいくつもの聖書予言を示してくれました。シンディとはその後親しくなり、研究を進められました。一緒に聖書の基礎的な教えを調べるのです。私は研究に応じました。そして初めて、エホバが愛の神であり、私の幸福を願っておられることに気づきました。クリスチャンの集会へ行くようになると、エホバの証人たちといる方が映画業界の人たちといるよりずっと楽しいと感じました。とはいえ、子供時代の経験から私は誰にも心を許すことができず、自分のことも嫌いでした。そんな時、改宗のある船員から助けられました。そうした感情の問題にどう対処できるかを聖書から示してくれたのです。また、真の友を作ることも教わりました。華やかな世界よりもっと良いもの。1997年、夫と共に米国カリフォルニア州ハリウッドへ引っ越しました。ハリウッドでは、神の言葉の知恵から益を得るよう人々を助けるために、もっと多くの時間を割くようになりました。聖書を教えることは、映画に出演したり、主演を務めたりするといった華やかな生活よりも、深い満足感をもたらしました。例えば、2002年に香港の古い知り合いであるシェリーと再会しました。 私とシェリーは多くの共通点がありました。私の1年前にミス香港になり、私がミス香港に選ばれた時、王冠をかぶせてくれたのはシェリーだったのです。彼女も映画俳優になりました。その後、プロデューサーになり、幾人もの有名な映画監督と仕事をしていました。シェリーもハリウッドに移り住んでいました。シェリーの婚約者が心臓発作で突然亡くなっていたことを知り、私は彼女のことをとても気の毒に思いました。シェリーは信じてきた仏教から何の慰めも得られませんでした。人も羨むような華やかな生活を手に入れていたのに、幸福でなく、誰にも心を許すことができなかったのです。私は聖書から学んだ事柄を彼女に伝えるようになりましたが、仏教徒として育ったため理解できなかったようです。2003年のある日、映画の撮影でカナダのバンクーバーにいたシェリーから電話がかかってきました。シェリーは車で美しい田園地方をドライブしていた時、突然声を出してこう祈ったそうです。誠の神が誰なのか、あなたのお名前は何というのか教えてください。ちょうどその時、王国会館の横を通り、エホバの名を目にしたのです。神からの答えだと感じたシェリーは、すぐにエホバの証人に会いたいと思ったようです。それで私が兄弟たちと連絡を取り、数日後にシェリーはバンクーバーの中国語改修の集会に出席しました。シェリーは後に私にこう言いました。あの人たちは私に純粋の関心を示してくれるので、自分の気持ちを打ち明けることができる。その言葉を聞いて私はとても嬉しく思いました。というのは、シェリーは映画業界では決して友人を作らなかったからです。シェリーは引き続き集会に出席していましたが、2005年、叙事詩的な映画2本の制作を中国で行う契約を結び、香港に戻りました。そして嬉しいことに、2006年にエホバに献身し、香港のエホバの証人の大会でバプテスマを受けました。エホバにもっと使えたいと願っていたものの、映画の仕事がそれを許さず、とてもがっかりしていました。人々を助ける喜び。2009年、シェリーは大きく生き方を変えました。映画業界を引退して、エホバに十分に使えることにしたのです。クリスチャンの改修でたくさんの新しい友人を作りました。王国の良い便りを伝える全時間の奉仕者になり、より良い生き方を見つけるよう人々を援助する喜びを味わっています。その後シェリーはネパール語を学び始めました。増加を続ける香港のネパール語を話す商人たちの群れを助けたいと思ったからです。香港に住む大半のネパール人は英語や中国語がほとんど話せず、習慣も違うため無視されたり見下げられたりしています。シェリーは私に、聖書を理解できるようそうした人たちを援助できるのは本当に楽しいと言いました。例えば、ある日、個別訪問でイエスについて少し知っているものの、誠の神エホバについては全く知らないネパール人の女性に会ったそうです。シェリーは聖書からイエスが天の父に祈ったことを示しました。エホバというお名前を持つ誠の神に祈ることができると知ったその女性は、心を開き、良い便りを受け入れました。それから間もなく、女性の夫と娘も聖書を学ぶようになりました。シェリーが全時間の宣教活動を楽しんでいるのを見て、彼女がしていることをなぜ自分はできないのだろうと思いました。その頃私も香港で生活していたので、生活を調整して聖書の真理を教える技にもっと多くの時間を費やすことにしました。人々の言葉に耳を傾け、聖書を理解できるよう援助するのは真の幸福をもたらすと実感しました。例えば、一緒に聖書を研究したベトナム人の女性はいつも悲しげでよく目に涙を浮かべていました。でも今では人生に対して前向きで本当に楽しそうに改修と交わっています。シェリーも私も華やかな世界よりはるかに良いものを見つけました。映画業界は刺激的で私たちは名声を得ましたが、エホバ神について人々に教えることはもっと満足をもたらします。エホバに栄光をもたらすからです。イエスは、受けるより与える方が幸福である、と述べましたが、 私たち二人はその言葉の真実さを身をもって経験することができました。使徒20章35節。記事の終わり。